7期川崎区地域福祉計画案の概要について資料に沿って説明します。スライド1、川崎区地域福祉計画は市全体の課題解決に取り組む川崎市地域福祉計画のもと、川崎区の地域性に応じた具体的な施策を取りまとめています。より地域に密着した支え合いの仕組みを作り、暮らしやすい街づくりを目指すための行政計画として、川崎区地域福祉計画を策定します。スライド2、第7期、川崎区地域福祉計画を策定するにあたって、第6期計画の振り返りを行うとともに、区民や地域福祉活動に携わっている、機関・団体へのアンケート調査などにより、地域の現状と課題の把握を行いました。また、区内の各種団体を代表する委員などから構成される、川崎区地域福祉計画推進会議において、川崎区の地域福祉の推進に向けた理念や、基本目標、取り組みのあり方などについて、様々な視点から意見聴取を行いました。同時に、行政職員による会議体において、具体的な取り組み、役割分担などを検討するとともに、川崎区社会福祉協議会とも連携し、検討を重ねました。こうしてできた計画案をパブリックコメントや区民説明会で公表し、区民の意見を踏まえて検討した上で、今年度中に計画を策定することになっています。スライド3、川崎市では、地域包括ケアシステム構築に向けて、歴史や文化に根ざした地域をベースとして、行政区よりも小さい範囲とした44の圏域を設定し、地域ケア圏域としています。川崎区には10の地域ケア圏域があります。スライド4、統計データから川崎区の現状を見ていきます。人口の推移について、川崎区の将来人口は2030年をピークに減少過程に移行しますが、65歳以上の人口は2050年まで増加を続けると推計されています。スライド5、転出入の状況について、川崎区では転入・転出ともに20歳代が最も多く、約2000人の転入超過となっています。また、65歳以上の転出超過数は市内で最も多くなっています。スライド6、川崎区の外国人市民人口は約16,500人で、総人口に占める割合は市内で最も高く 7.1% となっています。特に区役所管内では 9.2% と高い割合になっています。スライド7、川崎区における出生数と合計特殊出生率については、どちらも減少。低下傾向にあり、2020年の合計特殊出生率は、市の 1.22 を下回り、0.99 となっています。スライド8、高齢化率について、川崎区は、市内で2番目に高齢化率が高く、特に田島支所管内は、24.9% と高くなっています。スライド9、一人暮らし高齢者について、川崎区の一人暮らし高齢者の数は、市内で最も多く、高齢者人口の約 27% となっています。また、各と比べて、男性の一人暮らし高齢者の割合が高く、全体の約半数が男性です。スライド10、川崎区における、障害者数の推移について、知的障害者数、精神障害者数ともに、増加傾向にあります。スライド11、川崎区の特色や様々な課題等を踏まえて、第7期計画に向けた3つのポイントを整理しました。はじめに、1つ目のポイントについてです。第6期計画からの継続課題として、効果的な情報発信、地域包括ケアシステムの普及啓発、健康づくりや介護予防の普及啓発、災害を我がこととして捉えることができるような啓発などがあります。また、第7期計画の策定に向けて、 考慮すべき課題として、幅広い世代に対する地域包括ケアシステムのさらなる普及啓発、認知症の正しい理解と成年後見制度の普及啓発、行政による正しい情報発信、地域の防災力の向上、交通ルールの啓発などがあります。これらを踏まえ、第7期計画に向けた一つ目のポイントを、情報発信や普及啓発による健康で安心して過ごせるための意識づくりとしました。スライド12、次に2つ目のポイントについてです。第6期計画からの継続課題として、誰もが参加しやすい健康づくり等の場の提供、地域活動への参加のきっかけづくりや活動団体の支援、交流の場づくり、人材の育成、外国人市民が相談しやすい体制の整備や国籍等に関係なく交流できる場づくりなどがあります。また、第7期計画の策定に向けて考慮すべき課題として、新型コロナの影響で休止した活動の再開を含めた各種活動の支援、新たな活動の立ち上げ支援や市民のアイデアを実現するための支援、世代を超えて集まれる場づくり、地域での発信や活動を主体的に行うための人材育成、外国人市民への適切な情報発信や交流の場づくり、日本語に不慣れな子どもや保護者に対する支援などがあります。これらを踏まえ、第7期計画に向けた2つ目のポイントを、誰もが集いつながる活動や居場所がある地域づくりとしました。スライド13、最後に3つ目のポイントについてです。第6期計画からの継続課題として、区民、活動団体、事業者、行政等が連携して必要な支援につなげることができる仕組みづくり、子どもたちの育ちを地域全体で見守り、支援につなげる仕組みのさらなる整備、高齢者、障害者の支援機関の連携や、医療、介護、福祉の連携の強化、地域を幅広く見守る体制の強化などがあります。また、第7期計画の策定に向けて、考慮すべき課題として、課題の多様化、複雑化に対する、区の中での仕組みづくりと、支援機関による横断的な支援、支援者同士による情報共有や連携の強化、多様な主体が連携した地域での見守りやつながりづくり、企業等と連携した地域づくり、それぞれの団体の特徴を生かした支援体制づくりなどがあります。これらを踏まえ、第7期計画に向けた3つ目のポイントを、川崎区に関わるすべての人が連携して、生き生きと暮らせる仕組みづくりとしました。スライド14、こうした3つのポイントから策定した第7期川崎区地域福祉計画案についてご説明します。計画の体系としては、基本理念の下に3つの基本目標と8つの基本方針、66の取り組みを掲げています。スライド15、第7期計画の基本理念は、第6期計画を継承し、つながりを育て、安心して暮らせる町、川崎区としました。これまで進めてきた地域福祉の取り組みをさらに推進するとともに、社会情勢の変化や新たな市民ニーズに対応し、地域の誰もが自分らしく安心して暮らせるよう、取り組みを発展させることで、多様な主体と連携しながらつながりを育て、共に支え合う地域づくりを目指します。スライド16、基本目標の一つ目は、みんなの健康と安心を育む意識づくりです。その下に、基本方針として、地域包括ケアシステムに関する意識づくり、健康づくりの普及啓発、安全安心に関する情報発信の充実の3つを設けています。このうち、地域包括ケアシステムに関する意識づくりを第7期計画の重点的な取り組みである重点項目として位置づけています。この基本目標において目指す姿として必要とする人に必要な情報や支援が届いている区民一人一人が 主体的に健康づくり、介護予防に取り組むことができている。安全・安心に関する区民の理解が深まり、誰もが安心して暮らせる街づくりが進んでいるを掲げています。スライド17、基本目標1に関する取り組みとしては、地域包括ケアシステムの普及啓発、地域の保健福祉に関する情報発信、健康づくり、介護予防の普及啓発、認知症についての正しい理解の普及啓発、思春期教育の実施、自転車マナーアップ事業など、11の取り組みがあります。スライド18、基本目標の2つ目は、みんながつながる地域づくりです。その下に、基本方針として、地域活動、交流の場、居場所づくり、地域人材等の育成、多文化共生を目指した支援の取り組みの3つを設けています。このうち、地域活動、交流の場、居場所づくりを重点項目として位置づけています。この基本目標において、目指す姿として、あらゆる世代の人たちが気軽に楽しみながら参加できる場があり、交流の輪が広がっている。地域の一人一人が活躍し、地域活動が活性化している。多様性に対する理解が進み、様々な立場や背景を持つ人が互いに認め合い、支え合っているを掲げています。スライド19、基本目標2に関する取り組みとしては、子育てサロン子育てグループ活動の支援、川崎区ソーシャルデザインセンターによる地域活動支援、健康づくりボランティア、健康づくりサポーター食生活改善推進員養成講座の実施、認知症サポーター養成講座の実施、外国人市民に向けた情報発信の充実、日本語に不慣れな小中学生学習支援事業など30の取り組みがあります。スライド20、基本目標の3つ目は、みんなの暮らしを支える仕組みづくりです。その下に、基本方針として、様々な困難を抱えた人への支援の充実、区民、団体、行政等の連携による支援体制づくりの2つを設けています。このうち、区民、団体、行政等の連携による支援体制づくりを重点項目として位置づけています。この基本目標において、目指す姿として、支援が必要な人への理解が広まり、地域全体で支え合う仕組みが構築されている、地域の多様な主体が連携、協働して、地域課題の解決に向けて取り組んでいるを掲げています。スライド21、基本目標3に関する取り組みとしては、障害のある子どもへの地域支援の促進、一人暮らし等高齢者見守り事業の推進、養育状況等に課題のある要保護児童等の支援体制の充実、地域包括支援センターとの連携、社会福祉協議会との連携、企業市民交流事業など25の取り組みがあります。第7期川崎区地域福祉計画案、概要の説明は以上です。